この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日のお相手は、ゼネラルスタッフのセリタと、
前段の会議でちょっと疲れている社長の木村です。
2年目の小島です。
はい、この計3名で行っていきます。はい、会議で疲れてるんですか？
はい、疲れてます。はい、まあまあ、言葉数が少ない可能性があります。
まあ、50分1時間結構喋りっぱなしでしたね。
はい、
はい、そんな会議を皆さんでしました。
はい、
はい、今回はですね、第2回ということで、前回に引き続き、小島くんのオーダーフレームその2ということでね、始めていきたいと思います。
はい、
はい、前回はね、オーダーフレームを作ろうとしたきっかけとか、を聞いていったわけですけども、で、ね、次回はジオメトリの話をしましょうっていう風な話だったんですが、まだ作ろうとしたきっかけというか、その辺の語り足りないということを小島くんから聞きまして、はい、それをねどんどん引き続き聞いていこうかなと思ってます。はい、まず何が語り足りなかったですか？
はい、まずなんかそのビルダーを服部製作所というところにお願いしたんですけど、そこに決めた理由っていうのをちょっとあっさり話しちゃったんですけど、
はいはいはい、
そこをちゃんと語った方が良かったなというのを思い出して、で、まあその理由が、まあ、なんかウェブサイトのこうトップページにちょうど書いてある言葉がすごい分かりやすいんですけど、なんかこだわらないというこだわりっていう言葉が書いてあって、なんかこれはそのカスタムビルドのこのフレームは別にビルダーの作品じゃなくて、そのオーナーが遊び方を見つけてできるこう、まあ、できる作品というか、だからそこで終わりじゃないんだよみたいなことをこうコンセプトにしてて、でなんかこうそれすごいいいなと思って、コンセプトに共感したっていうこともありますし、あとなんかその自分の個人的な好みとして、なんかこう個性みたいな、その工業製品の個性みたいな部分って、なんか意匠面とかそういう分かりやすいところじゃなくて、そのこうその分かりやすい部分を全てなくして、一番この素の状態になった時になおかつこう分かってしまうそれぞれのこう違いみたいなものが、それこそが個性だと思ってるんで、ちょっと分かりやすく説明すると、中高生とかは制服を着崩したりしますけど、
はいはいはい、
その着崩してるやつ、着崩してる姿はそれは個性じゃなくて、みんながその正しく着るんだよって言われて、はい正しく着ますって言って着るんだけど、それでもなおかつそれぞれなんか違うよねってなってるのが個性なんだって、そういう、
なんか深いけど分かりづらかったな。木村さん分かりました？
制服の話は分かったけど、それをフレームに例えるととても分かりにくいなっていう気はするようで。
それはあれな、じゃあフレームも基本的にはみんな同じような形でいいってこと？
そういうことですね。
まあシンプルの中にも個性が光るみたいなとか、うん、乗ってこそ分かる個性とか、あとあれか、自分だけが分かることなのかな。
まあだからその自由、確かになんかちょっと今説明になってなかったですね。
なんか、なんだろう、どっちかというと、その、同じ制服の中で、着崩したりっていうのは、決まった中で、個性を出すみたいなところなのかなって最初思ったけど、そうではないっていう話だったから、みんな同じの中でどうやって個性出すんだろうっていうのが、もうちょっと解説が欲しい。
まあいいんじゃない。にじみ出る個性か。
そうですね。まあそういうこと、まあ、ちょっと後でもっとうまいことが見つかるかもしれないんで、とりあえずいきましょう。
なるほどね。
はいはいはい、であともう一つ、なぜシクロクロスフレームなのかっていう話。
はいはい。
まあ、これは結構明快な話ですけど、
うん、
まず個人的なその事情として自転車を複数台持つ余裕がない、
うんうん、
家が狭いんでそんなたくさん置けない、で、まあ、1台にする必要があると。で、まあ、今 の, その自分の自転車の乗り方なんですけど、まあ、一番はまず通勤、うん、会社に来るときに、はいはい、 まあ、7キロぐらいなんですけど、もちろん舗装路を走ってきて、で、まあ、あとは週末に乗る。まあ、これもグラベル走ったりはしますけど、結局舗装路なんで。で、まあ、冬になったらシクロクロスレース。まあ、あと、シクロクロス練習になるんで、まあ、結局ロードでもいいんですけど、まあ、シクロクロスになぜしたかっていうと、結局そのいろんな使い方をしようとすると、シクロクロスは、まあ、なんかそこそこ旧大点な乗り方ができる。まあ、ロードほど、こう、シャキッとしてて速くはないけど、まあ、ある程度はシャキッとしてるし、まあ、グラベルバイクほど舗装路をこう楽に快適に走れないけど、逆に、ちょっと危なっかしくて楽しいみたいな。
うん。まあ、バランスがいいと。
そう、そういうことです。
まあ、あれだよね。だからそういった意味では、小島くんは、そのロードのように軽快な走りを、期待してるわけでもなく、
まあ、今は求めてない。
今は求めてない。けど、まあ、それなりに舗装路、マウンテンバイクほど舗装路が走れないわけではなく、でもオフロードも楽しく走りたいみたいな、
そういう
こと。そういうことってことだよね。うん、
まあ、あとあれだよね。ロードで走る楽しさっていうのもいろいろあってね。で、怖さっていうのもあるよね。だから、その中で太いタイヤを少しやっぱ履いて、安定感ある自転車でロードを走るっていうのも、まあ、警戒感っていうのは何を向くかは難しいけど、スピードは出ないかもしれないけど、乗ってるときは気持ちよかったりとかね、安定性が通勤のちょっとだらっとした感じのマッチするとかね。
そうですね。
そういうのはいいよね。
まあ、まずその自分がロードを走るとしたら、なんかもう細いタイヤで すごいスピード出るけど、なんかこう、スピードを抑えて走るみたいなのがなんか怖いなと感じるようになってきちゃって、まあ、ロードを走るとしても、32C ぐらいの太いタイヤを履くかなっていう感じなんで、まあ、となるとそれって一般的な呼び方とシクロクロスになるんで、まあシクロクロスかな。
まああれですよね、日本だとやっぱりロードが主流な、スポーツバイクといえばロードが主流ですけど、まあでもこうやってなんかバランスの取れたものっていうのはなんか今後増えていくのかなっていう気もしますよね。
いや、日本って道が狭いじゃない、なんでその道が狭い中でもよりロードだと走る場所ってもうその数センチとかっていうラインで見ると道路の中の左側でもその中でも一番走りやすいすごい狭いスポットをラインとして選ばないといけないっていう場面が出てくるんだけど、その左側例えば50センチの道路でもシクロクロスだとラインが複数持てるとか自由に走れるとか、そこまで気使って走れなくてもいいっていうところではすごい主観的ではあるし狭い領域だけども、それだけでもすごい解放された気分にはなれるんで、そういう太いタイヤなりシクロクロスにちょっとまあ、例えばセンタースリックで少しサイドがノブがついててなんか安心感がある、そういうタイヤにするだけでもなんかこう乗っててなんか解放された感があるんで、それは一つのロードにはない楽しみみたいなのは、
ね、
あるよね。
まあ、ロードはなんかどちらかというと制限に制限を重ねていやスピードそれを犠牲にしてスピード出すみたいなところはあるのかなって今話聞いて思ったんですけど、まあそういう制限がなくすことによってスピード以外の楽しみが持てるよねっていうところは確かにあるのかなっていうところで、小島君はそれを求めてる。
はい。なんかよく自転車の種類をこう自動車のに例える人いますけど、なんかロードバイクは F1 で、なんかもうちょっとこうシクロクロスとかになるとなんかラリーカーとか、まあ、レーシングカーではあるけど公道も走れるぐらいの仕立ての車自動車ってありますけど、なんかそういう例えが割と分かりやすいかもしれない。
なるほど ね、
まあ、ハンドリングもね、まあ、なかなかこれも区別は難しいけど、ロードとか、まあ、グラベルっていうのは出てきて、グラベルとシクロクロス何が違うんだみたいなまあ、話でよくその界隈の人は揉めたりとかいろいろ主張があるみたいだけど、まあシクロクロスは結構小回りが効くというか、ハンドリングがねロードに近いというか、すっごいロードに近いというか、まあクイックに曲がるようなイメージで、まあグラベルはちょっとやっぱり直線ぶっ飛ばすのに少しなんだろう あのハンドリングがだるっとしてたりとかするんだけど、日本の道路事情とかであの楽しもうと思ったらちょっとこうやっぱりクイックというか、そっちの方が楽しめるっていうのもあるよね。なんか、まあ、そういう意味だと通勤にもぴったりだよね。
そうです、街乗り、うん、街乗りのしやすさも
すごいあるよね。
なんで重視 したかった要素、
うん、そうだね。まあママチャリが飛び出てきてもスッと避けれるかもしれないね。
そうです、
ね、うん、はい。
まあだからシクロクロスは、オフロード以外にも楽しめる、ロードでも楽しめる幅があるっていうことが、まあ、ちょっと今の木村さんの話聞いて、
そのなんかスピードさえ犠牲というよりは慣れちゃえばっていうの、誰かと競わなければ楽しい乗り物だよねっていうのはとても思うかな。うん、まあまあこれは人それぞれだけどまあでも本当なんか体験してもらいたいなっていうのは、あのまだ乗ったことない人はね、ののなんか一回一台でも所有してみたり、まあ今ロードも結構太いタイヤつくから、一回太いタイヤ入れてまったり走ってみても面白いなと思うんで、まあ頑張ってもらいたい、いろんな人に乗ってもらいたいみたいな感じはあるかなっていう気はします。
まあそういった意味ではあれですもんね、そのシクロクロッサー2人なわけですからね、あの日本としては珍しい会社
まあそうだね、まあなんか自分が勝手にこういろいろと小島君を洗脳してる可能性は高いけど、うん、
はい
はい、
なんか他に何かある？
いや、はい、シクロクロスの魅力は
そんな感じ
語れたんじゃないですか。はい、
なるほど。
シクロクロスバイクの魅力。
シクロクロスバイクの魅力だね。
いやだからあのシクロクロスって呼び方が良くないですよね。その競技名があの自転車の名前になってるんで。
そうだね。まあ、なんか、オールロードっていうのもちょっと微妙な言い方だしけどね。なんか、なんだろうね。
まあ、だから、あの、グラベルっていう呼び方が、その、最近その、よく燃えるのは、その、講義のグラベルと競技のグラベルがちょっと存在しちゃってて。
ああ、そうだよね。
あ、だからそう、講義のグラベルはきっと、その、さっき言ったみたいなオールロードとかシクロクロスをひっくるめて言える言葉なんですけど、
まあ、競技のグラベルになるとまたちょっと違うっていうのはあるかもしれないね。
まあまあ、それは。
まあ、それはまた、いやね。はい。で、いつ来るんだっけ、これ
。いや、それはわかりません。
あの、もうすぐ、あれだよね、シーズン始まるから早くね、乗りたいところだよね。
まあまあ、別に遅くなっても構いませんっていうことを言ってるんで、
うん、
それは、待ちます。
まあ、でもこれがあれですよね。オーダーフレームのデメリットの一つですよね。
まあ、そうだよね。デメリットの一つであり、なんか、空気感が、なんだろう、一つであり、もしかしたら待つ楽しみなのかもしれないけど。
いや、でも待つ楽しみというのを感じてますけど、
ね。おすごいポジティブ
ですね。いや、でもまあ、そうかな。小島君はこう、あれなのかもね。こう、若い世代だから、なんか結構早く何でも手に入れられる世代なのかもしれないんで、待つっていう経験はもしかしたら、とてもいいのか
いや、僕、即納じゃないと嫌ですね。
まあ、俺も早い方がいいかなと、うん。まあ、待っても3ヶ月ぐらいで欲しいなって気はするけどね。
もう何ヶ月待ってるんだっけ？
10ヶ月ぐらい。
注文してからってこと？
はい。
ああ。じゃあそろそろ1年経つと。
まあそうですね。
まあもう途中から来るじゃなくなるもんね、あれ。なんだろうね。オーダーしてさ、なんかしばらく時間かかりますって言われたら、ある程度のところからこう待つのは全く苦にならないっていうか。
そんな感じ？
はい。全然なんかその、苦言を呈してないですよ。
あ、そうなんだ。なるほどね、
うん。
ということですね、服部製作所さん。
いやもう
安心して作ってもらえたっていう感じですね。
いや、あれなんですよ。服部さんは、ポッドキャストやってらっしゃるので、うん、なんかもしかしたら聞かれてしまうかもしれないので、本当に、間違いのないように伝えておきたい。
なるほどね。
いや、いい自転車来るよ、きっと。うん、楽しみだね。
じゃあ、そんな、そろそろ来るはずの、フレームのジオメトリについてちょっとじゃあ、
はい、
前回のね、月々で。まあ、前回で、まあ僕言ったんですけど、ジオメトリが違うことによって何が違うのかっていうのが、まあ僕には全然わからなくて、逆に言えば何を悩んでたのかっていうところがすごい聞いてみたいんだけど、最初は何に悩んでたの？
前乗ってた、前というか今も乗ってる自転車からの話になりますけど、今乗ってるフレームが、なんかまあグラベルロードという名目のフレームなんで、
うん、
だからなのか分かんないですけど、つま先が、前輪とつま先が当たるって問題があって、で、シクロクロスってその小回りを小さく回るためにこうハンドルを結構大きく切ったりすることがあって、まあ、別にロードバイクに普段乗ってるとそんなつま先が当たるなんて経験はなかなかしないかもしれないんですけど、うん、シクロクロスだと結構それが問題になる。で、まあ、それをなんとかそのフレームオーダーするんだったらなんとかしたいっていうことが結構要求としては最初にあって、
はいはいはい、
で、そのつま先へのつま先のその回避っていうのを考えるとフロントセンターっていうのが重要になってくるんですけど、そのフロントセンターっていうのが、言葉で説明するのは、
まあ、BB の真ん中から、まあ、フロントの軸だよね。
そうです、前輪の
軸、前輪の軸までの距離だよね。
うん、であとなんか自分もこれなんかよく納得いかない部分なんですけど、なんでこう水平に測らずに斜めに測ってるんだっていうことがちょっと疑問なんですけど。
測れないからでしょ。フレームをポンって置いてポンと測れない寸法で書かれても困っちゃうから、
まあそうか、仮想の線を測らない
といけないので、
実測できるところだと
こうなるんですけど、実測できた方がいいんじゃねえ
よっていう、うん、でですね、そのフロントセンターをっていうのを伸ばすっていうのは、ただ伸ばそうと思えば伸ばせるってわけじゃなくて、まあ、だからその自転車ってこう斜めにパイプがつながってるような形状になってるんで、フロントセンターを伸ばそうとするとトップチューブも伸びるわけ、トップチューブというか、だからサドルからハンドルまでの距離も伸びちゃうわけなんですけど、
うん、
そこも伸びちゃいますし、あと自転車でかなり重要な部分だと思うんですけど、自転車はハンドルを切って曲がるわけなんで、そのハンドル周りの寸法と角度がどうなっているかってかなり自転車の性格を決める部分だと思うんですけど、そこにも影響してくる、だからフロントセンターはかなり複合的な要素で決まる値なんですけど、それが
悩みどころだったと。
悩みどころというか、
まああれだよね、この知らないことだからどうなってんのか知りたかったみたいなところの方があるかもしれないよね。その辺がちょっと自分の中で消化、寸法的に消化できればあとは任せてもいいけど、謎を知りたいというか、他のメーカーどうなってんのかなみたいなところが悩ましいよね。確かに、オーダーするにあたってね。まあみんなよく調べるとこだよね。
あ、ここ結構あれなんですか、オーダーフレームとか普通に完成車というかフレーム売りのものとかでも結構みんな見る点なんですか。
まあ見た方がいい時っていうのは、例えば中国のあんまり知らないブランドを、まあ、よくは中華フレームとかを自分で買おうとした時は、
はい、
まあ、その辺は要チェックだなとかね、はあるかもしれない。まあでもブランドの、まあ、普通の自転車買う時はそこまで、その要はトップチューブ長さとか、
はい、
まあ、フレームサイズっていうその縦の長さとか、まあ、ある程度自分の体格に合ってればそこまで気にすることは、まあ、ほぼないよね。
だから、そうなんですね、
うん、まあ、オーダーフレームはオーダーだからやっぱりちょっと知っときたいなっていうか、責任もあるしね。
あれですよ、その体格に合わせようとするといろんな値はこうそれによって拘束されることになっちゃうんで、難しいというかっていうのは まずなんかそのハンドル周りの、その例えばヘッド角が、あ、というかあれですね、最初にまず話した方がいいのはトレイルっていうのがあるじゃないですか。ト トレイルもまた説明するのはめんどくさいですけど。
まあ、いいんじゃない、トレイルで。
はい。トレイルっていうのがあって、まあ、それが、適切な量っていうのがあると。
うん。
で、そのトレイルっていう量は、タイヤの外形によって、変わってしまうんで、例えば 33C のシクロクロスタイヤを使う場合と、23C のロードタイヤを使う場合だと、その適切な、まあ、トレイルはその、トレイルっていうもので調整するわけじゃなくて、ヘッド角とフォークオフセット、フォークレイクとか言いますけど、で、決まる値なわけですけど、その適切なトレイルというものがあると。
それってあれなの？そんなに変わるの？二十何 C と三十何 C で。
乗った感覚で言うと変わる。
あ、変わるんですね。
うん、分かる。で、まあ、やっぱり変わるみたいなんで、最近のそのグラベル向けフォーク、そのグラベルっていう中でも最近、なんか、結構タイヤの幅が多様化してるんで、33C から50C とかまでいろんなタイヤを使う場合があるんで、なんか最近のそのグラベルバイクは、フォーク側に、そのオフセットを調整できる機構が入ってて、そのオフセットを調整するとトレイルが変わるんで、だから太いタイヤを履いてもハンドルが重ったるしくならないように調整できるようになってる自転車があったりします。
かなり変わるね。
ああ、そうなんですね。
乗ったらタイヤの大きさ変えて乗ると、今も、まあ、シクロクロスの標準タイヤで乗っててこうキビキビ走るなと思って、ちょっと外径ポッと大きくするとなんかモタッとしてとかっていうのはもうすぐにわかるかな。まあ、乗れないっていうわけではない、性格が変わるっていうような感じかな、自転車の。まあ大事だよね、すごい。
でもだからそのせっかくオーダーするからにはそのちゃんとなんかしっかり設計されたハンドリングの自転車に乗りたいっていうのがあって、で、あるじゃないですか。で、そうすると、その、さっき言ったようにヘッド角とオフセットっていうのが、で、が決まってくる。で、そのヘッド角とオフセットが決まっ、あ、やっぱヘッド角が決まると、ヘッド角が決まって、なおかつその自分の体の大きさっていうのは、決められてるわけですから、そのヘッドチューブ長というか、リーチって言った方がいいんですかね。BB からヘッドチューブまでの距離も決まってくるわけで、なんか話がややこしくなってきた。
いやー、僕からするとね、全部何言ってるかよ
くわからない。まあ、そうだよね。で、まあ、結局いろんなメーカーのを調べた結果、
そうですね。結論から申し上げると、ビルダーさんにこう最初に書いてもらって、その10メートリを見て、あれこれ、これでいいのかなって悩んでたんですけど、いろいろもう調べ上げた結果、もうビルダーさんに書いてもらった10メートリが最高だったという話です。
そうだからね、ビルダーさんは結構やっぱり経験値高くて偉大だってことだよね。
っていうのも、まあ、自分がなんかちょっと悩んでしまったのが、シート角をちょっと指定したくなってしまって、最初に書いてもらったシート角が 74.5 度っていう、まあ、シクロクロス、このサイズのシクロクロスだと標準的な角度だと思うんですけど、自分のこの見た目的な好みとして、シート角が寝ている、倒れているフレームの方が好きだなっていうのがあって、これを 73.5 度にしてくれませんかっていうこと、まあ、それはもう、お願い言っちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
っていうふうにすると、で、こう、シート角を、73.5 度に寝かせて、で、トップチューブ長を変えずに、その変更しようとすると、フロントセンターが、短くなっちゃう。
まあ、BB が前に出るよねっていうところだね、
はい。っていうように、だからその10メートリっていうのは、その各寸法、各値が、こう、相互に作用し合ってるんで、こう何かを取って何かを捨てるみたいなことをしないといけない。で、まあ、この話には一応解決方法あって、 そのトップチューブ長を要は拘束しなければよくて、
うん、
トップチューブ長を伸ばして、あとはそのリーチを保ったままです。BB の垂直の線とヘッドチューブのまでの距離を保ったまま、その BB から後ろからシートチューブにつながるまでの長さを伸ばしてやれば、シート角を寝せて、フロントセンターを保つってこともできるんですけど、そうなると、本来必要のなかった余計なパイプを使うってことになるんで、なんかまあまあ、それも美しくないなと。で、別にこの 74.5 度っていうシート角も、まあ、ビルダーさんと一回打ち合わせをして聞いてて、まあ、なんか日本人の体型だと、あれ、ちょっと立ったシート角がいいと思ってるんで、この角度にしてますっていう、ちゃんと論理がある角度なんで、なんかまあ、その自分の見た目の好みなんかでそういうものをいじっちゃうと、破綻するんだなと思って、最終的に、もともと書いてもらったジオメテルのついたっていう話で。
なるほど。まあ結局任せてよかったなっていう。
いや、なんかこういう話は結構よくあることで、あれですよね、なんか設計をしてても、
まあそうだよね。
なんか、
うん、
他社のものがこれ良くないなと思って、なんかあれこれ自分で作り直そうとするけど、
うん、
なんか結局はこれはどうやってもこうなるなっていう風になること結構自分はあるんですけど。
うん、そうだよね。ものづくりでよくあるよね。なんかいろいろやった結果、やっぱり売ってるこの製品にはこういう形にはこういう理由があるんだなとか、この寸法には理由があるんだなっていうのは、こうね、先祖返り一回自分がしてね、体験してみるのはいい勉強になるわね。まあ、ただ、あれだよね、オーダーするときに結構自由度が効くって言えば、スローピング量とか、あとヘッドチューブ調とかもね、ある程度、ね、自由度はあったりするんで。
ヘッドチューブ調は、ある程度指定してます。ね、自分が乗ってる自転車を持って行ってそれを測ってもらって同じくらいになるようにっていう指定はしてます、
うん、まあ例えばなんかコラムスペーサーいっぱい入れてるとちょっとかっこ悪いなーなんて思ってる人はヘッドチューブ帳をちょっとこう長めにしてもらってやると前三角もちょっと大きくなってかっこよくなったりとか、
うん、
まあそういうふうなとか、あとスローピングもまあホリゾンタルがいいけどちょっと俺の足の長さじゃこのね、シートポストが出なさすぎてかっこ悪いからギリギリホリゾンタルに見えそうな2センチぐらい下げるかとかそういうふうなね、細かなその見た目のこだわりとかねは、まあ、結構かなうよね。
今回そのオーダーしてるのがセミカスタムっていう、
うん、
全部丸ごとジオメトリを書いてもらう形式じゃなくて、もともとあるそのストックっていうストックジオメトリみたいなのがあって、それからこう要望に合わせて変更してもらうっていう形なんで、こうそこまで変なことは していないんですけど、うん、まあ別にもともとの自分の要望的に結構普通なシクロクロスのフレームが欲しかったんで、ね、良いフレームができそうだなという、うん、
そうだね。まあ、あとあれ大事なのはパイプだよね。パイプ、
そうですね、そこはちょっと全然分からってないので。
今回何のパイプになってるんだっけ。
メイン、うん、前三角が単件ナンバーワン、
うん、
で後ろ三角は、ミックスの何だか忘れちゃいましたけど
チェーンステーとシートステーがちょっと違うぞっていう、いろんなのを使ってるぞみたいな感じだよね。
なんかオリジナルの曲げ加工が入った、シートステーとチェーンステーみたいなので。
なるほどね。まあナンバーワンだね。結構、うん、なんかこう結構乗り味に結構直結するのがパイプの銘柄とかね。なんでなんとなくナンバーワンで前三角できてますって聞くと、ああこんな感じかななんていうのはこうイメージはつくんだけどね。
いや、まず多分なんですけど、うん、オーダー知らない人たちはそのパイプに種類があるとかパイプのメーカーがどうだとかっていうのを知らないんですと思うんですけど、そういうのがいろいろあるってことですね。
そうそうそうそう、メーカーによってメーカーもね、丹下さんとかもいろいろね、はい、あるんだけど、本当そのパイプの銘柄で結構その乗り味も変わってくるっていうのが、うん、まあ、これまた面白くて、で、まあ、まあ、これは まあいろんな人の意見とか考え方あるけど、その人のその乗り方とか、そのペダリングのとか、あともういいと感じる主観とかで、大体ね、このパイプがいいっていうのはあると思う。何種類か乗り比べると、このパイプがなんか出てきた自転車はとてもよく感じる。多分同じジオメトリでみんなできてて、同じ自転車並べたら多分ね、感じることができるんじゃないかなと。うん。
それってあれなんですか？オーダーのビルダーさんになんかこう並べてあって、試し乗りができたりするんですか？
できるとこもあれば、できないとこもあるし、あとそのパイプの違いを、まあ、ちょっとなかなかダイレクトに感じる、これっていうような、なんか、ちょっと難しいかもしれないけど、自分なんかは結構そのサイクルモード行って、クロモリ車、メーカーも違うし、ジオメトリも違うけど、乗ってみるとかすると、パイプの、から来る違いなのか、ジオメトリから来る違いなのかっていうのはある程度切り分けて、乗ることは、可能かなと思うけど。
あ、でも、それは、なんかそのあたりは、やっぱり一回沼に足を突っ込んでみないと、なかなか、たどり着けない世界なんで、だから自分としては、わからないことはわからないで、お任せする分はお任せして、まあ、とりあえず一台目を作ってみて、まあ、今後も多分、何本も作るだろうっていう
。まあでもオーダーの楽しさはでもそういうことですよね。まあ、いろんなものをやってみて、
うん、
で、まあ、違かったらまた作ってとかっていうところで、自分の求めた理想のものを作っていけるっていうのは、まあ、オーダーならではです
もんね。いや、面白いと思うし、今回もなんか前三角ナンバーワンっていうのはすごく好感が持てるというか、やっぱこう、なんだろう、もう、本当ザ標準みたいなパイプではあるので、
はい、
これをしっかりと1台目で体験するっていうのは、今後のオーダー人生の中でとてもいい選択だなっていうのは思うかな。うん、
いやでも面白いですね。オーダーで言うと、エレキギターとかもオーダーで作れるんですよ。あれって木の種類とか いろいろ選べたりとか、何をラミネートするか、木をラミネートするかとかっていうところで、音が変わるとか。でも何をラミネートするかって、ラミネートの仕方によって全然音変わるのは当たり前なんですけど、でも自分の中でこの木がいいとか、あの木がいいとかっていうのがあったりするんですけど、まあそれと一緒ですよね。結局パイプも、この部分にこれを使って、この部分にこの銘柄を使うとかっていうことで、そうすると多分その二つを使ったことによって、本当は全然違うものになるはずなのに、まあ、この、素材はこの味が出てるみたいに感じることもあるわけですもんね。
う
ん、
そうそう、あるある。多分前三角のここをか例えば変えたらこんな感じになるみたいなとかも十分あるんで、そういうのは乗ったら分かるっていうのは、どこまでは何本も作ってればきっとできるんじゃないかなと思うんで。
あ、あとあれです。今回の結構大きなポイントは黒森フォークにしました。
あ、これは大きいよね。重いけどね。
基本は今はカーボンフォークなんですよね。
基本カーボンフォークが多いかな。まあでも黒森は黒森のフォークの良さみたいなのもやっぱあるんで、この、なんだろうな、この小島君の性格というか、こう、チョイスの渋さっていうのが光ってるなとは思うね。黒森フォークをちゃんと入れるっていうところではね。うん。
なんで黒森フォークにしたの？
最初のきっかけというのは、やっぱりその細身なシルエットがいい。っていうことで、で特にどこが細くなくてはいけないかっていうのが、ヘッドチューブが細くあってほしいんですけど、
うん、
最近の標準的な、まあ、自転車の仕様って、上が1と8分の1で下が1と2分の1っていう、テーパードっていう形状になってて、だからヘッドチューブがなんかこう下下膨れの形状になってて、それがちょっと個人的に好みじゃないので、
うん、
もう同じ太さの細い形状であってほしいっていう要望があったんですけど、そうするとコラムがだから1と8分の1インチ上下になるんですけど、そのカーボン、今時のカーボンがそのテーパーにしてるのって、その上下同形だと剛性が確保できないからそうなって
だから全体的なその 自転車の剛性はどんどん上がっていく方向にあったりもするんで、まあ、そういう意味で本当はコラム径も上げたいとか、まあ、軽量にしたいってなれば薄くて外気上げるとか、あとはまあフォークの根元の、まあ、フォークのブレードが外径がね根元で上がってくるとバランスが取れなくなるとか、まあ、いろんな、 なんか理由はあるとは思うんだけど、下が、まあ、いや本当は全部太くしたいんだけど、上はステムがあってみんな1分と8分の1の資産があるんで、なかなかそこ変えるとブーイングだなみたいなのもあるんで、下だけ太くするっていうんで2分の1ボーンって大きくして、まあ、ただ本当クロモリフレームに2分の1のちょっと下パイプ入れると、本当にこうなんだろう、ちょっとブサイクになるよね。
そうですね、
まあ、好みあると思うけど、
カーボンフレームにそういう太いフォークが、太いフォークというか太いヘッドチューブがついていると、うんうん、なんかこうがっしりしててかっこいいなって、まあ、自分は思うんですけど、ちょっと黒盛り細身、全体的に細身な黒盛りフレームになんかつくのはちょっと似つかわしくないなって自分は思うので、
ね、ダウンチューブより太いもんね
なんでこう黒盛りでフォークまで黒盛りにしたいなと思った。
なるほど、
うん、最初だってあれにしたくて1インチのコラムにしたいとか言ってなかったっけ。
あ、そうです。それもちょっと相談してみたんですけど、部材がないっていうことでできないって言われちゃいました。フォーククラウンがないそうで、
フォークは肩のとこはもうなんだっけ、
ラグ
のクラウンがついてるやつなんだね。
はい、でそのシクロクロスのタイヤが入る、シクロクロスのタイヤというかタイヤが 40cm まで入る想定になってるんですけど、そういう太いタイヤが入る、
まあ、幅広の
クラウンがないですって言われちゃって、でとなるとその1と8分の1にすることになって、でなんですけど 1と8分の1の鉄のコラム、フォークのコラムってすごい重いんですよね。
うん、重いね。
でということなんで、なんかまだあんまりこう使った実績はないんですけどっていうことで、すごい軽量な薄肉のコラムで作ってもらうことになって、ます。
うん、いいよ。楽しみだね。
まあ、楽しみなんですけど、ちょっと不安でもあるな。
大丈夫だよ、多分。いや、逆にいいんじゃないかなってちょっと、まあ、思うけど、なんかここは頑丈な方がいい。いいっていう主張の人たちもいっぱいいるので、あんまり強くは言わないけど俺はいいんじゃないかなとは思うけど、
まあ、あれですね、そうしたのは、あ、ってかフォークをまず黒盛りにしたのと、そういうちょっとコラムで冒険してるのは、やっぱりなんかこう王道なフレームが欲しかったんですけど、完全に王道でいくとつまんないなと思って、一つぐらいちょっとこう冒険要素を出しておきたいなって
すごい見えない中のチューブだけどね
いやーすごい。でも今回第2回目にしてこんなにコアな話になると思ってなくてこれまだまだ語れる感じ
まあ語り尽くしてないですよね。
全然語り尽くしてないんだ。
小島くんの思いはね、ほんとね、深いね。
いやもうあれですかね、そろそろ40分しゃべ
ったこの全然話が進まないよね、なんかね。
いやーこれは第3回をやるべきなのか、そろそろもう怖すぎてやめた方がいいのかまた忘れた頃にやるべきなのかっていうのがすごい悩みどころだなと思ってますけど。
難しいよね。だって、多分ヘッドのその上下の話だけでもう2本ぐらい取れそうな。
いや、もうなんか、すごいですね。なんかこんなに沼になってると、自転車って深いんだなって思いました。本当に僕は完成車をただ乗る人なので、フレーム買いすらしない人なので、まあ、ホイール変えたりとかしますけど、あるものが乗れればいいっていう。で、あとは体が合うんじゃないのっていうスタンスだったんで、まあ、それをこだわりの人たちからすると、その、何度が何々だとかっていうところっていうのが、全然変わるんだっていうところが知れたのが、ちょっと今回の僕の大きな勉強になった点ですね。
まあ、こだわった結果、別にそれが何にもなんなくて、結局慣れたら何でもよかったっていうのは、本当に追おうとする答えの一つなんで、間違いじゃないよね。
まあ、でもあれじゃないですか。結局、何ですか。結果は 結果なだけであって、うん、楽しいのはプロセスだったりするわけじゃないですか。
いや、それこそが本当にオーダーフレームの一番の、あの、いいところだなっていうのをしみじみ思ってて。
いや、そう
そうだね。
いや、で、だからあの、もうフレームの代金は、もうこの待ってる時間で回収できたんじゃないかっていう。
いやでもそうかもね、本当ね。いやでも横で押島君を見てて、ずっと悩んでる姿と、いろいろ研究した成果をこう毎日少しずつ発表してくれるんだけど、まあ本当楽しんでるなっていう思いがあって、オーダーできてよかったなと。なんか悩んだままオーダーしないんじゃないかな、途中思っちゃったから
ね。まあだからそのジオメトリーを研究して、なんかそう、まあ詳しくなるかは分かんないですけど、あのより考えることができるとか。まあ、あとあのもういろんなことを結構自分で決めないといけないんで、まあ、今回話に出てきてないですけど、あの色を決めるとか、
うん、そうだね、色とかも話したかったんだけど、もうそんな時間じゃねえ、なくなってきた。
それは決まってないので話しようがないです。
あれまだ決まってないんだっけ、色。
決まってないです。でも決めてないです。
あ、でも色じゃなくて、なんかさ、あの塗装の種類の話とかなんかすごいしてたじゃん。
あ、それもありました。あ、まあ、それはありますね、
う
ん、はい。
そうだね、まあ、まあ黒森だからね、サビと塗装の種類っていうのはやっぱりどうしてもこうね出てくるよね、
はい、
うん。長くなりそうだねこれは。
いやこれはじゃあその3にその3か次のに1回他の話題をちょっと取るかっていうところは悩みどころですけど、とりあえず今日はこんなところにしておきますか。もう40分超えてますからね。
そうだね。はい、やばいね。
いやもういくらでも話せますね。
そうだね。いくらでも話せるね、自転車って楽しいね。
いやこのポッドキャストをやるにあたって、皆さんが心配してたのが、ネタ切れがある、ネタ切れで、あの、続かないんじゃないかって言われてたんですけど、小島くんと木村さんがいれば、もう何年でも続けられるなっていう気しかしないですね。
いや、なんか、細かすぎて、伝わってないんじゃないか疑惑はとても感じるけどね。う
ん、なんか、あれですね。なんかもっと初心者に優しくいろんな人に聞いて楽しんでもらえる内容っていうのをちょっと僕は企画上、あの、そういうのを想像してたんですけど、もうこれは多分分かる人は多分ニヤニヤしながら聞けるんですけど、分からない人に関しては、何言ってんだこいつらにしかならないっていうところが、まあでも、グラタクラシックでいいんじゃないですかね。
いや、でもそういうなんか、あの、そういうなんか間口の広いコンテンツは結構世の中に、あの、まあ、誰かが作ってくれてるからたくさん溢れてると思うんですけど、あの、そういう、なんかこう、マニアックなものはあんまりないんで、いいんじゃないですか。
なんか自己肯定しました。
まあ、これを聞くにあたって、あの、この資料を読んどいてくださいみたいなのが欲しいです。
いいんですよ。だから、その、わけわからないもの、わけわからないものとして聞けるコンテンツも必要だと思うんで。
なるほど。
おじんまくんは自己肯定したのでよかったと思います。はい、
まあじゃあ今日はそんなところでね、はい、終わりにしたいと思いますけど、最後に案内します。このポッドキャストでは、ご意見、ご感想、話題のリクエストなどを募集しております。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロタック公式アカウントのグログロくんまで DM やメンション等で、ご連絡ください。はい、以上今回のグロータックのポッドキャストでした。さよなら。
さよなら。
さよなら。